Good morning.
Good morning.
Turn with me now to Psalm 5, verses 4 to 6.
今日は詩編の5章、4節から6節です。
You are not a God who takes pleasure in evil. With you the wicked cannot dwell.
あなたは悪しきことを喜ばれる神ではない。悪人はあなたのもとに身を寄せることはできない。
The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong.
高ぶる者はあなたの目の前に立つことはできない。あなたはすべて悪を行う者を憎まれる。
You destroy those who tell lies.Bloodthirsty and deceitful men the Lord abhors.
あなたは偽りを言う者を滅ぼされる。主は血を流す者と人を騙す者を忌み嫌われる。
The title of today's message is Principles of Prayer Part 2 God's Response to the Wicked.
今日のメッセージのタイトルは祈りの原則パート2になります。心の良くないものに対する神の応答です。心の良くないものに対する神の応答です。
Psalm 5 speaks of principles of prayer. It shows various attitudes required to come to God in prayer.
ここ詩編の5章は祈りの原則について語っているんです。ここには神に祈る際に求められる態度、そして祈る者のその心を見られる神の応答について示されているんです。
It also shows the way that God responds to the prayers of people based on their heart attitudes.
今日の御言葉からわかるのは心の良くないものに対するその祈りに対する神の応答なんです。
In today's passage we can read of God's response to evil or wicked people.
すいません、今日の御言葉から分かるのは心の良くないもののお祈りに対する神の応答なんです。
Some people think that God enjoys watching allof the goings on in the world as if it was some kind of entertainment or sport for him.
実は人によっては神というのはこの世で起こっていることをまるで人間が娯楽やスポーツを見るかのように楽しんでいるんだと勘違いしている人もいるんです。
Actually, some cultures traditionally have a view of God or gods playing dice with people on the earth for their own pleasure.
実際国によっては神々が、神でないですね、神々が人間というサイコロを振って楽しんでいるんだという、そういう考えを歴史的に持っている文化もあるんですよ。
But the only gods who take pleasure in evil and play dice with people are not really gods but demons who deceive people into believing they are gods.
でも悪の中に喜びを見出して人間をサイコロにする神など全く神でも何でもないわけで、それというのは、人を騙す悪魔であるわけです。
This kind of view about God or gods sometimes leads to people being boastful and performing wicked acts in order to make good sport for the gods.
そして残念なことに神とはそんなもんだとこんな誤った考え方を持っている人たちが誇り高ぶり、そして自分たちが思う神々を楽しませようと不法を行うんですね。良くないこと、そういうことを行ってしまうんです。
I think David was facing similar kinds of people when he wrote this psalm.
私はダビデがこの詩編を書いた時、ダビデはこういう人たちに囲まれていたのではないかと思うんです。
These wicked, boastful, arrogant, deceitful, and bloodthirsty people actually had the audacity to think that God would listen and favorably answer their prayers just because they performed rituals that they thought would please God.
悪意を持っている人、誇り高ぶる人、横柄な人、人を欺く人、血を流す人たちというのは、自分たちの祈りが神に好意を持って聞かれ、答えてもらえると考える図太さを持ってるんです。なぜかというと、そういう人たちに限って儀式というものを重んじて、儀式が神を喜ばせるものと固く思っているからです。
God is not appeased by ritualistic ceremonies from those whose hearts are not right.
でも神は心の良くないものの行う儀式に満足されるような方ではないんです。
God does not accept the prayers of the unrepentant wicked.
神は悔い改めのない、心の良くないものの祈りを決して良しとはされません。
Actually, God does respond to wicked people, but not in the way they would like.
ですから、心の良くないものの祈りに対する神の応答はどうかというと、彼らが望まない形になって現れてくるんです。
So let's now from this passage look at four responses God gives to the wicked.
では今日の詩編の御言葉から、心の良くないものの祈りに対する神の応答の仕方について4つほど見ていきたいと思います。
The first response is separation.
神の応答、その一つ目は分離です。分離、話すということです。分離、分かれて話す。
The second part of verse 4 says, With you the wicked cannot dwell.
今日の御言葉の4節に、悪人は、悪人はあなたのもとに身を寄せることはできないとあります。
The second part of verse 6 says, Bloodthirsty and deceitful men the Lord abhors.
また6節に、血を流す者と騙す者と忌み嫌われるとあります。
For those who follow God's ways, there is such a joy of being in God's presence.
神の道に従って歩き、そしてその過程で神が共にいてくださることを感じれるということは、本当に喜びに絶えないものですよ。
We experience a sweet communion with him.
私たちはこれまで神様との心よい交流を体験してきました。
However, those who are wicked do not have such pleasure. Rather, from God they find repulse and separation.
でも、心の良くない人たちにはそのような喜びは持てることはありません。彼らにあるのは神からの分離と拒絶なんです。
This separation from God leads to the person becoming restless and feeling unfulfilled.
そしてこの神からの分離というものが、人の心の不安とか満たされない心の状態につながっていくんです。
Often they try to fill this emptiness with more wickedness.
そして残念なことに、そういう人に限ってしばしばその虚しさの穴埋めのためにより悪い行動をとっていってしまうんです。
This can become a vicious cycle, dragging them further and further from God until ultimately they are eternally separated from God.
これが悪循環としてどんどん神から遠のいていくことにつながってしまって、ついに神から永久的に分離してしまうことになるわけです。
Genesis chapter 4 verses 13 to 16.
ではこの例を創世記に見ます。創世記の4章13節から16節です。創世記4章13から16節です。
Cain said to the Lord, My punishment is more than I can bear.
カインは主に言った。私の罰は重くて追い切れません。
Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence, and I'll be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me.
あなたは今日私を地の表から追放されました。私はあなたを離れて地上の放浪者とならねばなりません。私を見つける人は誰でも私を殺すでしょう。
But the Lord said to him, Not so, if anyone kills Cain, he will suffer vengeance seven times over. Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him.
主はカインに言われた。いや、そうではない。誰でもカインを殺す者は七倍の復讐を受けるでしょう。そして主はカインを見つける者が誰も彼を撃ち殺すことのないようにカインに一つの印をつけられた。
So Cain went out from the Lord's presence and lived in the land of Nod, east of Eden.
カインは主の前を去ってエデンの東、ノドの地に住んだ。
The life of Cain was a sad one.
カインの人生というものは悲しいものです。
He continually rebelled against God's ways and failed to repent.
カインは神の道に背き続け、御心に背き続けて、悔い改め損なったんです。
While we are still on this earth, God gives us many opportunities to repent.
私たちもこの世にいる間、神は私たちに何度も悔い改める機会を与えられるんです。
Now is the time to stop following the way of Cain and start following God's ways.
ですから、私たちも決してカインの道を歩くのではなく、神の道、神の御心に従って歩き出すようにする時をこれから生きていくべきです。
アーメン。
アーメン。
The second response from God towards the wicked is to fill them with shame.
神の応答、二つ目、それは恥です。
The first part of verse 5 says, The arrogant cannot stand in your presence.
今日の御言葉の五節に、高ぶる者はあなたの目の前に立つことはできないとあります。
The arrogant love to stand up and boast of their greatness in front of many, but in front of God they cannot stand. He'll put them to shame.
誇り高ぶる人というのは、多くの人の前に立って自分の偉大さを誇りたがります。でも、彼らは人の前ではそうできても、神の前ではそうすることはできないんです。なぜなら、神は彼らに恥をかかされるんです。
There are many throughout history who have boasted of their own greatness.
歴史を見れば、自分の偉大さを誇った人はたくさんいます。
Often they are surrounded by people who support them and they speak with great confidence.
そういう人は自分を支持してくれる人々に囲まれてすごい自信を持って喋るわけです。
However, if they continue to do this, God will bring them down.
でも自分を誇り続けるなら神は必ずそのうぬぼれをくじかれるんですね。
Sometimes this is permanent and God completely removes them. Other times He gives them some opportunity to repent and acknowledge Him.
その期間は永久的なものになってしまうこともあります。また、神はもしその人が悔い改めれば、悔い改めて神を認めるまでの期間、そのうぬぼれをくじかれたりするんです。
Daniel 4:29-32.
この例がダニエル書に はっきりあります。ダニエル書4章29節から32節です。ダニエル書4章、ちょっと長いですけど、4章の29節から32節です。
12 months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon,
12 ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていた時、
He said, Is not this the great Babylon I have built as a royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty?
王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝すために私が建てたものではないか。
The words were still on his lips when a voice came from heaven. This is what is declared for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you.
この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザル王、あなたに告げる国はあなたから取り去られた。
You will be driven away from people and you will live with the wild animals. You will eat grass like cattle. Seven times will pass by until you acknowledge that the Most High is sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone he wishes.
あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは糸高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになることを知るようになる。
King Nebuchadnezzar was so filled with pride that God had to drive him out of his palace and make him live with the wild animals.
このネブカデネザル王は非常に高ぶったので、神は彼を宮殿から追い出し、野生の動物と住むようにされたわけです。
The good news in King Nebuchadnezzar's case was that eventually he repented and acknowledged God, and God restored him and gave him even greater power.
でもこのネブカデネザル王というのは結局悔い改めたんです。そして神を認めたために、神は王を以前にも増してより大いなるものとされたんです。
The lesson for us is, let's not become filled with pride in our achievements, rather let's acknowledge God in everything.
ですからこの例から私たちが学べることは、私たちも自分が成し遂げたことを高ぶるのではなく、それをさせてくださったすべてのことの中に神を認めていくことです。
アーメン。Thirdly,God responds with righteous anger.
神の応答、三つ目、それは義なる怒りです。神の義なる怒りです。
Second part of verse 5 says, You hate all who do wrong.
五節に、今日の御言葉の五節に、あなたはすべて悪を行う者を憎まれる。とあります。
God hates sin.
神は罪を憎まれるのです。
It's true that God desires all to come to repentance, but sometimes there are those who continue to walk in sin.
神は全ての人が悔い改めることを望んでおられるんですが、罪の中を歩き続けてしまう人たちがいるのも事実です。
God will send warnings to them in one form or another.But if they still refuse God, He will punish them with in His righteous anger.
罪の中を歩いている人々に対し、神はあれこれと警告を送られるんです。でも、それでもまだその神に対し拒否を続ける者には、神は義なる怒りを持って罰せられるというわけです。
I think this is whatThe psalmist means when he says, you hate. From the psalmist's point of view, God's expression of righteous anger is viewed as hatred.
これこそダビデが言う、あなたは憎まれるという意味だと私は思うんです。ダビデの目から見れば、神の義なる怒りとは、そのものを忌み嫌われることだとなると思うんです。
Psalm 11, verses 5 to 6.
詩編の11章5節6節を見てください。詩編11章5節6節です。
The Lord examines the righteous, but the wicked and those who love violence, His soul hates.
主は正しき者をも、悪しき者をも調べ、その御心は乱暴を好む者を憎まれる。
On the wicked, He will rain fiery coals and burning sulfur. A scorching wind will be their lot.
主は悪しき者の上に炭火と硫黄とを降らせられる。燃える風は彼らがその杯に浮くべきものである。
For those who continue on a path of rebellion against God, life will just get worse.
神に反抗する道を歩き続ける人は、その人生はだんだんと悪くなっていくだけです。
In the beginning, they might think they are having fun.
初めのうちは、その人たちは人生とはパーティーだと楽しく思うかもしれませんが、
Life is all one big party, but eventually they'll have to deal with the consequences of their actions.
やがてそのうち自分のしたことのツケが回ってくるんです。
If you are living in rebellion to God's ways, His righteous anger will come on you sooner or later.
もしあなたが神に反抗して生きているんであれば、遅かれ早かれ、神の義なる怒りがあなたにも望むんです。
Now is the time to turn and repent.
ですから、今、このメッセージを聞いた今、悔い改め、神の道に従うことを心に決心してほしいです。
Come to Jesus today and receive forgiveness from your sins.
今日、キリストを受け入れ、罪の許しを受け、そして新しく神の道を歩いていってください。
Start a new life living in God's ways.
神の道は神の道を新しく歩いていくんです。
Amen.
Amen.
Finally, God's response is destruction.
神の応答、心の良くないものの祈りに対する神の応答、四つ目、破壊です。破壊。
There comes a point where God no longer tolerates the rebellion of an individual. 6. Okay. Verse 6 says, You destroy those who tell lies.
今日の御言葉の6節に、あなたは偽りを言う者を滅ぼされるとあります。
There comes a point where God no longer tolerates the rebellion of an individual.
神はご自身に反抗し続ける者に対して、反抗し続ける者に対して、もはや許せなくなられた時、滅ぼされるということです。
When they fail to repent with the war,Even with the warnings and punishments God has sent their way, God will destroy them.
神が警告を送り、何度も警告を送り、また罰を与えても、それでも悔い改めない者には、神は破壊をもたらせるということなんです。
History shows us of many who have shaken their swords or sometimes pens at God and not repented.
歴史を見れば、悔い改めなしに神に対して刀を振りかざした者や、またはペンを持って反抗し続けた者がたくさんいるんです。
These people in the end are destroyed by God.
これらの人々というのは、最終的に神に滅ぼされているんです。
Even today, there are politicians, generals, business leaders, scientists, artists, and authors who openly, in their own pride, defy God.
そして今日にあっても、高ぶって神を否定する政治家、司令官、ビジネスのリーダー、科学者、芸術家、そして作家などたくさんいるわけです。
I have news for them. Either they humble themselves now or face destruction from God later.
私が彼らに知ってほしいことは、彼らには今、神の前にへり下る道を選ぶのか、それとも高ぶりを続け、後に神に打たれるか、どちらしかないということなんです。
Here's an account of someone who continued to rebel against God and refused to repent.
では、悔い改めず、神に反抗し続けた者の話を御言葉から見ましょう。
Acts 12:21-24.
使徒行伝12章21節から24節です。使徒行伝12章21節から24節です。ここはヘロデ王のことです。ヘロデは、イエス様の弟子であられた、ヤコブなどを、剣で剣で殺したんですね。このヘロデ王のことです。
On the appointed day, Herod, wearing his royal robes, sat on his throne and delivered a public address to the people.
定められた日に、ヘロデは王服をまとって王座に座り、彼ら人々に向かって演説をした。
They shouted, "This is a voice of a god, not a man."
集まった人々は、これは神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。
Immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died.
するとたちまち主の使いが彼を撃った。 神に栄光を期することをしなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えてしまった。
But the word of God continued to increase and spread.
こうして主の言葉はますます盛んに広まっていった。
All who rebel against God and refuse to repent will be destroyed.
神に逆らい悔い改めを拒む者は皆滅びてしまうんです。
We who are God's children need not fear them. God will destroy them, but God's word will endure.
神の子供とされた私たちは、この神に逆らい続ける人たちを恐れる必要はないんです。
For those of us who know him, this is something positive, something for us to have confidence in, that evil will be destroyed, but God's word will endure.
神を知る者は、悪者は滅ぶが、御言葉は生き続けるという言葉の中に、確かな自信を持つことができるんです。悪者は滅ぶが、御言葉は生き続ける。という言葉の中に確かな自信を持って生きることができるんです。
So continue to walk in God's ways and do His work.
ですから御心に従い神の働きを続けていきましょう。
Don't be discouraged by the evil ones in the world.
この世の神に逆らう者たちにくじかれてはいけません。
Have confidence because we are on the winning side in the long run.
私たちは神を信じる私たちは確かなゴールを目指して長距離を走り抜こうと頑張っているのです。ですからそのことに自信を持って持ち続けてい行くのが行きたいと思います。
アーメン。